ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、マニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様、明けましておめでとうございます。今年ももう1月10日もう10日も経ってしまって、本当に早いですけれども、年末年始皆様いかがお過ごしだったでしょうか。私は年末年始はいつも恒例で、海外から友人家族が来るので、もうそれに全力で予定を立てて、希望通りの遊びをすると言いますか、なので浅草に行ったり、それで人力車に乗ったり、みなとみらいで観覧車に乗ったりとか、まあ、美味しいところに一緒に行ったりとか、あと年末はもう恒例で鐘つきをしたりとかね、いろいろあるので、なんかそこに全力投球っていう感じ で一瞬休んで、その後は旦那さんの実家の新潟に帰るので、なんか休んだっていうよりは遊んだというか、常に計画を立て実行してたみたいな感じでもあるんですけれども、皆様は少しはゆっくりされましたでしょうか。ね、やっぱりお餅とかも本当にこの時期食べるので、少しこう太るのを気にしながら、それでもやっぱり食べたりしたんですけれども、今回年始でライフスタイルセラピーの方はね、決意表明ということを読ませていただいて、本当にたくさんの方のこれからやるぞっていうようなお便りのパワーをいただいて、これを皆様にもたくさん共有したいなと思って、もう少しご紹介させていただきたいなと思ってるんですけども、今回そこでもお話ししましたけれども、やっぱりこう年始始まってこうやるぞっていう風に緊張感やこう力を入れるのもとてもいいし、すごく若い時はそういう風にしてこう自分を高めていくっていうのもいいなと思ったんですけれども、だんだんとやっぱりリラクシングムードっていうのもすごい大事だなと思いまして、こう何でもこう力入ったりとか、もうぐっと考えたりとか、あまりにも頑張るぞっていう風に、まあ、そういう風にするタイプも、全然その方が自分の方が馬力が上がるぞっていう方もいるかと思うんですけど、常にこうリラックスムードっていうのは、もう世の中がねやっぱりこういろいろと悲しいニュースとか世界情勢とかが不安定なので、なるべく自分自身自分の周りとかは本当にこうリラックスしたムードがいいなと個人的には思うんですね。なので今日はすごく力の抜けた、なんだそれみたいな話を年始1回目ですけどさせていただこうかなと思っております。それはですね、正月の企画会議の時にも編集部のみんなにも話したんですけれども、正月テレビを見ていたら藤井フミヤさんが出演されてたんですね。宇土由美子さんの多分小料理屋さんのなんかゲストで、宇土アナウンサーがお料理屋さんの女将になって、ゲストが堤真一さん、俳優さんの堤真一さんと元チェッカーズの藤井フミヤさんが来られるという、宇土さん両方とも不安の方でとても嬉しそうだったんですけれども、そこで私 もう世代的にチェッカーズはすごく大好きだったんですね。もうどれほど星屑のステージとかああいうの聞いたことかと思って、ちょうど小学校中学校あたりの時に本当に好きだったなっていう風に記憶してるんですけど、まあそれもだんだんとね、チェッカーズも解散して違うアーティストとかを好きになってっていう感じで、でも藤井フミヤさんとかのね、トゥルーラブとかはとっても素敵だなっていつも思ってたんですけど、でゲストで見たので、やっぱり好きな、もっと好きなアーティストさんだしってこう見てたんですけど、そしたら藤井フミヤさんが今多分藤井フミヤさん63歳くらいで、宇土さんのその質問に これからこう死ぬまでにやりたい3つのことって何ですかって聞かれてて、で最初はなんか片付け、家の片付けかなみたいな感じで少しクールな感じでお話しされてたんですね。あとなんかおじいちゃん、素敵なおじいちゃんになりたいっていう風におっしゃってて、こう実はおじいちゃんになるのだってそれまで病気しないで長生きしなきゃいけないから普通のことと思いきや実は大変なことなんだよみたいな感じでお話ししてたんですけど、最後に自分はこれからの人生こうハワイで隠居するってもう海外に行くよとかじゃなくて不安の人生に寄り添って生きていたいっていう風に発言されてたんですね。でそれを聞いた時に、ああ藤井フミヤさんの不安の人たちはなんて幸せなんだろうと思って、こう不安の人たちに寄り添ってずっと歌声をこう聞かせてくれるってことをご本人がそういうふうに思ってるって本当素敵だなっていうふうにものすごく感銘しまして、で私が昔元チェッカーズで好きだったことも思い出して、それからチェッカーズの映像とか自分が聞いていたその当時はアルバム LP ですかねいうのをもう一回聞き直したりして、で同じく好きだった友達とかにも連絡して、本当この曲良かったよねとか、藤井フミヤさんがそんな風に言ってたんだよなんていう風に連絡したりして盛り上がって、でこれはファンクラブにもともと入ってはいないけれども入り直そうかなって、入っていないけれども入り直そうかな、気持ち入り直そうかななんて思ったりしたんですよね。でそれはやっぱりコンサートに行ってみたいなと思って、でやっぱりねああいう風に有名なアーティストの方ってファンクラブ先行配信先行優先じゃないですか。だからそんなのもいいなと思って、それをね新年会でまた話したんですよ。そしたらまた友人が紅白出場の稲葉さんのウルトラソウルで、本当にもともとビーズ大好きだったけど自分もウルトラソウルを聞いてファンクラブに入って今年コンサート行こうかなと思ったっていう話をしてたんですね。で私も同じこと思ったって言って、本当に80年代が熱いねっていう風な話をしてたんですけど、ビーズのパワーもすごかったですもんね。でなので私は今はチェッカーズの最初のアルバムから絶対チェッカーズとかもっとチェッカーズとか毎日チェッカーズってあるんですね。あの時聞いてたなとか、自分もなんかチェックのパンツ履いていたなって思って、そのチェックのパンツを買いに友人となぜか北千住のショップまで買いに行ったなとか、そういうことを思って今曲を聴いているという感じなんです。なので今年は藤井フミヤさんのコンサートに行けたらいいななんていうふうに思ってる、本当にこう不安心理のなんかリラックスした今年のお話でしたけれども、なんか皆様もねなんかずっと推してる方とか大好きなアーティストの方とかね多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そういう話ってとっても聞くの楽しいですよね。その友人の一人がもうずっとサザンが好きで、サザンのコンサートは絶対欠かさないとか、そういうのを聞くといいなって思うんですよね。なので私はもう本当藤井フミヤさんの歌声とか昔の映像とかがもう本当に素敵、なんでこんなに色気があるんだろうなんて思いながらのお正月でした。なので今年は藤井フミヤさんのコンサートに行けるといいなと思っております。ね、不安に寄り添うってとっても素敵ですよね。皆様のそんなお話もまた聞きたいなと思っております。ね、こんなお話もさせていただければと思いますので、どうぞ今年もライフスタイルセラピーもポストクリップもよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。